守ることを言ってくれて感謝です。台風の接近、またこの夏の猛暑、あるいは新型コロナウイルス感染症、さまざまな教会の礼拝を妨げるような事件や出来事が繰り返されておりますけれども、今まで守られたことをあなたが手を伸ばしてくださって守ってくださった結果であると私たちは信じております。どうぞ生ける神の御手をいつも覚えながら、時には恐れと不安を抱きますけれども、信仰と希望を持って生きることができるようにしてください。そのために御言葉を与えられていることを感謝いたします。今日も御言葉を通してキリストが私たちの心に指し示されますように、お助けください。今日一日、そしてこの一週間も主がいつも共にいてくださいますようお願いいたします。また今日は聖餐の恵みに預かりますが、キリストの十字架を背負う者として、キリストの十字架を常に見上げつつ、またその十字架を背負っておられるキリストを寄せを追い求めながら過ごしていけるように信仰の道を守りください。これらの祈り、イエス・キリストの御名を神前にお捧げいたします。
アーメン。
マタイの福音書第8章の1節から4節までを朗読いたします。新約聖書マタイの福音書第8章1節から4節、新約聖書第13ページ、イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い副病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い副病は清くなった。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。今日からマタイの福音書8章以下の学びをいたしますが、8章9章には癒しの奇跡が10個並べられております。そしてマタイはこれらの奇跡がイエス・キリストの巡回伝道に準じて、あるいはそれに沿ってなされたというふうに記しております。それらのことは残り皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。で、8章から1節から4節に記されております奇跡ですけれども、皆さんのお持ちの聖書の中には、これは私が持っている聖書もそうなんですけれども、雷病という言葉が用いられている聖書もあります。先ほど吉田隆先生に教えられて私も気がついたという、まだそういう段階で説教する段階では雷病と訳されていた、いる聖書を通して説教を作りました。で、私は新教徒訳聖書があえて雷病という言葉を使い、そして旧約聖書は全部重い皮膚病という言葉を使っていたのは理由があると考えておりました。新約聖書ギリシャ語で書かれておりますが、そこはレプラという言葉が作られておりまして、これは現在のハンセン病そのものを表している言葉であって、旧約聖書のように広い意味がないと、このように私は読み取りまして、でここは雷病と新教旧約聖書が 翻訳していた。で、本来は雷病という言葉は今はもう使いませんので、ハンセン病と訳した方がいい、あるいはそれ以外の病名を使った方がいいのではないかと思っていたんですけども、新教訳聖書も新しい訳では重い皮膚病になっているそうであります。で、先ほどから申しておりますように、新約聖書がハンセン病という狭い意味の病名を使ったのは、それは治る見込みがない病気であるということを示すためであったと私は考えました。一方、旧約聖書もあちらこちらにこの病気に関する規定が記されているんですけども、長く書かれておりますのは、あるいは詳細に書かれておりますのは、旧約聖書のレビ記の13章と14章であります。そこにはこの病気にかかった人が癒される場合どうすればいいのかということまで規定しておりますので、旧約聖書でいうこの病気は治る見込みも含まれている、治る見込みのある病気も含まれている、いろんな病気の塊を重い皮膚病と訳したのだと思っておりました。新約聖書の方は正真正銘ハンセン氏病であったと、このように私は解釈したんですけども、あるいはそうかもしれません。ただその雷病なり、あるいはハンセン病という病気が大変ご了承のように偏見を持って見られた病でありますので、言葉が慎重に選ばれていると、このように言うことができるかと思います。ところで、どうしても取り扱わなければならない問題は、レビ記の13章14章が主なのですけれども、立法にはこの病気に関する規定がありまして、そこにはいくつかの私にとっては抵抗を覚えるような規定がありました。一つは、この病気になった人が隔離されることになっておりました。みんなの生活環境の中に入ってはならない、そこから離れようという、いわば隔離する規定が記されております。宿営の外に住まわなければならないという規定です。それからもう一つ、誰が読んでも気になりますのは、この病気になりますと、私は汚れたもの、私は汚れたものと叫ばなければならない、このように記されております。そしてさらに他の箇所でありますけれども、罪を犯した人が雷病にかかったという規定が、そういう規定じゃない、そういう記述がありまして、したがってこの病気と罪を犯すことが結合されている、結び合わされているということがありまして、やっぱりひどい文章だと、こういうふうに思われた方が必ずいるかと思います。旧約聖書の立法というのはひどいことが書かれてある、とりわけこのハンセン病に、あるいは重い病気にかかった人に対して大変残酷なことまで記しているではないか、けしからこういうふうに思う人も必ずいるかと思います。けれども、旧約聖書の中になぜこのような規定が記されているのかは書かれてはおりません。言い換えれば、神様がなぜこのような規定をモーセを通して命じられたのか、その理由は書かれては おらないのです。隠れていないからどうすればいいのかといえば、推測すべしかありません。まず私たちすぐ考えますのは、モーセに与えられたモーセの律法はですね、それが今からどう単純に考えましても3500年以上も前です。その当時の状況で神様はこの律法をモーセを通して与えられました。だから21世紀の今日に神様がこの山に対して規定を与えられるのは全く違ったことを語られたことでありましょう。聖書の言葉もそういう意味では時代の制約を受けております。そしてさらに考えられますことは、この病気がやはり接触感染あるいは濃厚感染によって拡大する、濃厚接触によって感染するものだということは、まあ、これは分かると思います。病気、このハンセン病という病気が療養病気か、まあ、これは体験上感の接触して、特に濃厚を接触して感染するということが、これは経験上分かったと思います。そうすればこの規定が定められておりますのは、この病が拡大していかないように、それが意図であると。神様のご意図はもちろん他にも、まあ、書かれていないわけですから推測することは可能だと思いますけども、一番私たちがまあこれであろうと考えることができるのは、神様がこのハンセン病が人々の間に拡大していかないように個々人の接触を禁じられた、だから宿営の外に住まわなければならないとか、あるいは私は汚れていると叫ばなければならない。罪人の問題はですね、罪を犯した人がみんな大病にかかったわけではありません。罪を犯した人に対する神様の懲らしめの一つが病気である、またこのハンセン病であったということでありまして、罪を犯したら必ずこの病気になるというわけではなかった。だからハンセン病にかかった人はみんな罪人であるとは言えない。ところがですね、人間というのは愚か、愚しいでしょうか。人間のすることにはいつも同じことが繰り返されるわけであります。ハンセン病そのものは大変醜い姿に変わります。そしてそれがじわじわと感染が拡大していく。しかも特効薬がない、適切な治療の方法もないとなれば、どうなるでありましょうか。人間の方は不安と恐れを感じるはずです。今日私たちがコロナ、新型コロナで経験している通りです。この病気に対してワクチンもない、あるいは特効薬もない、そして重症化すると手の施しがない。そして高齢者たちは何割かはこの病気にかかると死に至るということを聞きまして、それで多くの人々は恐れと恐怖と不安に陥ったはずです。実はこんなに新型コロナウイルス感染症が大きな問題になりましたのは、それは適当な治療がない、あるいは特効薬がない、あとそれを感染を防止する術がない。そこからどういうことが起きたか皆さんお分かりですね。なんとか警察、自警警察というんでしょうか、そういうものができて、他県ナンバーの車が来ると石を投げる、あるいは医療関係者の 指定が保育園に来るのを拒む。こんなことはですね、ちょっと考えればおかしいって誰でも分かるわけ、です。本当に常識のある普通の人でも分かるわけですけども、恐怖心や、あるいは不安な心が人の心を動かしますと、普段はそんなことはバカバカしいと思っているには行為までやってしまう。これはハンセン病の場合にも起こったのではないかと思いますね。その時はどういうことが起きたか。宿営の外に、いなければならないという言葉をさらに解釈いたしまして、ユダヤ人はどういうことをしたかというと、ハンセン病の人たちをエルサレムの郊外の谷底のベンヒムの谷というところに追いやりました。でそこに集団生活をさせるわけですね。そこは実はゴミ捨て場でもあったんです。毎日毎日臭い匂いが立ちこもっておりますような場所、時には死体さえも寝込まれるような場所でありました。ベンヒムの谷というのはですから地獄の谷、あるいは地獄の火とほとんど同等に理解されたような不潔な陰気が谷底でありましたところですけれども、そこにハンセン病の人たちが追いやられました。当然どういうことになりますか。食べ物がないわけですから、彼らは食べ物を求めて時にエルサレム町に入って物乞いをする。けれども彼らは蹴られたもの、蹴られたものとして叫ばなくてはなりませんから、石を投げられるかもわかりません。そしてお情け程度にパンくずが投げ捨てられる、それを食らいつく、そういうありさまを見て、さらに人々はこの病気の人たちを蔑み、そして汚れ嫌うということが起きたわけですね。こういう悲惨な残虐なことが起きたのは、これは立法の規定にあるわけじゃありません。立法の規定は濃厚感染を防ぐために隔離するということだけだったんですけども、人々はまるで人間どころかゴミ扱いにするようなことまでやって受けました。今日新型コロナでそこまでやってないでしょうけども、でも50歩100歩と言ってもいいのかもわかりません。人間の恐怖心あるいは不安感というものはそういうものでありましょう。このような人々に対してイエス・キリストはどうされたでありましょうか。イエス・キリストはこの病気の人が来ると、この病気の人は大勢の群衆が山に登っている間には近づけなかったんでしょうけど、みんなが降りてくるわけですから、ですから隠れて、そしてイエス・キリストを目指して進んでいったのでありましょう。そしてイエス・キリストの前にひれ伏したと書いてありますが、これはバタッと体を地面に投げ出す行為です。多くの宗教でもありますように、このように体を投げ出してする礼拝の仕方は最高の神に対する恐れを持ってする礼拝のやり方です。ですからイエス・キリストに彼は近寄って最大級の敬意を払います。いや、イエス・キリストを単なる人間としてではなくて、それ以上の方として見る。そして御心ならば私を清くすることがおできになります。この御心ならばという言葉は私たちもよく使います。私もよく使います。そしてその使い方の中に間違いがあるんですね。まあくじに当たるように、神様どうぞ御心にうままにしてください。しかし私たちはそんな気持ちで御心ならばと言ってはならないわけですね。御心ならばというこの思いと、そして披露したという行為は一つでありますから、必死になって あなたの御心を私に示してください。御手を伸ばしてください。そうすれば私は清くなる。あなたは私を清くすることがおできになります。これは信仰の言葉です。ですから万が一でもいいから、まあくじが当たるように神様の御手が私に伸ばされるような意味ではというような意味ではありません。するとイエス・キリストは手を差し伸べてその人に触れる。立法は増えてはならない。隔離せよとこのように言われているわけですね。レビ記13章14章にはこの病気になった人が癒された場合祭司にどうしようかと言った書いてありますが、祭司に見せなさいと書いてあるだけで、実際病気が治ったとしてもその患部を触れてもらいなさいとは書いてはいないんです。見てください。ところでイエス・キリストは実際その人に触れた。これは驚くべき行為ですね。でそして清くなるとおっしゃいました。どういうことでしょうか。手で触れるということはそれは肉体的な接触をするということですね。それが触れるということです。ハンセン病はそうすることを禁じられていたわけですね。ところがイエス・キリストはそういうことをなさった。これは肉体的汚れ、そしてもう一つは宗教的汚れ、そういう両面からイエス・キリストは清めようとなさったということがこの一言でわかります。病気そのものがそれは汚れというのはそれは誤解を招く言葉でありますけれども、しかし私たちが病気になるということはそれはある意味で肉体が汚される、その宗教的汚れと別のですね、私たちのこの健康な体が病気によってある意味汚されるということが病気じゃないでしょうか。ところがイエス・キリストはその病を癒される、肉体的な意味での汚れをそれも拭い去られる。当然のことながら宗教的な意味での汚れ、それこそが私の汚れたもの、汚れたものとこの病気の人が叫ばなければならなかったもう一つの意味だと思いますけれども、それもイエス・キリストは解決なさって清くされました。私たちはここからどういうことを学び取ればいいのでしょうか。私たちは病というもの、特に感染病ですね、今新型コロナが入っておりますけども、その場合やっぱりですね、この病気がどういう病気か、特効薬もない、あるいはワクチンもない、適切な治療方法もないということでありますから、最大級の警戒をすることはそれは全く正しいことだと思います。今もういつものように選手と違って椅子の貼られてご存知でしょうか。これは教会の執事さんがこうしなさいとした方がいいんじゃないかということで、この日曜日みんなで手を挙げ、残った人を手を挙げして広げたんですね。間隔を広げる、あるいはマスクをする、あるいは手を洗う、でこういうですねことをきちんとやって、そして病気をなんとか広げないという、こういう努力はもちろんそれはしなければならないことだと思います。神様がハンセン病に関していろんな規定をなさったのと同じように、私たちはこの世の知恵を用いて病の感染をこれ以上拡大する、でそういうことをもうしないように努めることは必要でありました。でもそれだけだったらこの世界の人々と一緒です。不安と恐れからそういう行動を 取ってるだけのことでありますもうですね、もういつもビクビクしながら、ひょっとしたら病気にうつるんじゃないか、患者さんがいて、そして感染するんじゃないか、そういう心配ばっかりしているということになりませんでしょうか。それは信仰者の態度でしょうか。私はイエス・キリストがおられるということを、こういう場合にも心に留めなければならないのだと思います。そしてそのイエス・キリストがこのハンセン病の人の病を大いなる力を持って奇跡を行う力を持って癒されたお方だということを私は思い起こさなければならないと思っております。このような時にもイエス・キリストが天上にあって、そして聖霊においては私たちと共にあってくださいます。なるほど、この聖書が書かれた時代のイエス・キリストがなさった奇跡は同じように行われないかもわかりませんけども、そのキリストが今も神の力をお持ちになる神の子であるということは少しも変わりません。ですからこういう時代にイエス・キリストは教会とともに、あるいはクリスチャンとともにおられるわけです。そしてそのキリストは奇跡を今も行うことができるお方です。イエス・キリストが手を伸ばしてこのハンセン病の人を癒されたのと同じようなことは起きないかもしれません。けれどもそれに代わる私にとってはあっと驚く、あれ私たちの計算ではとても計算できない、あれ私たちの理性では到底測ることができないような、そういう技を通してキリストはこの新型コロナを収束させることがおできになる。これは私たちの信仰の問題です。世間の人々はみんな不安と恐れでどうしようどうしようと思っている中には、他国他県ナンバーの石を車に石を投げるということまでやってのけるわけですけれども、私たちはそんな必要は全くないんです。なぜならばイエス・キリストは私たちの神であり続けてもらいます。神ですから奇跡を行うことができるお方です。その奇跡を行う方が今も清くなれ、肉体的な汚れであれ宗教的な汚れであれ清くなれとおっしゃると、その通りになるわけです。キリストは誰にも話さないようにおっしゃいましたけども、これは理由がありますね。明らかにキリストのそういう力がただ漠然と拡大しますと、イエス・キリストは恐ろしい力を持っている方だということになれば、利用してやろうという人間から出てくるわけです。政治的に利用してやるとすれば彼を革命家に仕上げてしまう、そういう誤解を招かざるを得ないためにキリストはそのことを誰にも話さない。しかしモーセの律法の通りにしなさい、祭司に見せなさいというのは、祭司は当時は医者だったからです。医者に見せてあなたの病気が治ったということを証明してもらいなさい。今日でもそうでしょ、病気になった、私は病気になり治りましたって言ったってあれも信用してくれます。でもお医者さんがこの人の病気が治りましたと言ったら、みんな一斉に信用するわけです。イエス・キリストはそういう配慮をなさったわけですね。でもこの噂は全部に結局広がっているわけですから、イエス・キリストの力があるということは、これは誰にも隠すことができません。お祈りします。天の父なる神様、今日はイエス・キリストが感染病の当時は不治の病にかかっております人の癒しがなされたことの奇跡を学びました。ここに書かれてあることは今から2000年も前のことでありますが、そのイエス・キリストは今もなお同じ力を持って今も同じ振る舞いをしてくださいます。イエス・キリストの前にひざまずいて、あるいは体を投げ出して、主よ我を憐れみたまえ救いたまえと叫び求める者に豊かな憐れみの御手を差し伸べてくださいます。今日私たちは多くの不 不安と恐れを抱いております。支援災害もそうですけれども、今まで知れなかったウイルス感染症に不安を募らせておりますけれども、こういう中でこの世の人々と同じように、ただ不安と恐れをおののいて右往左往するのではなくて、私たちにはイエス・キリストがおられるというところに期待と希望を持って、これからも信仰生活を続けることができるようにしてください。私たちは弱いですから、どうぞ御言葉を通して、聖霊を通して強めてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。